ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。うろたえるといけぬぞとあります。うろたえるようなことが起こってまいりますね。これは自分の子供が病気した時だけではなく、自分自身の身の上にもうろたえるようなことが起こってまいります。まあ神様という方は不思議な方というのか、面白い方で、いろいろな手を使っていろいろなことを教えてくださいますね。昨日は夜中もう12時を過ぎておりましたが、0時ですか、まさにうろたえるようなことがありました。実は所用があってあるところへ行かせていただき、そしてそこから帰る道中のことでしたが、高速道路を通って帰るのですけれども、それでまああまり行くところではありませんので、また夜の夜中ですから、暗くて周りがよくわからない、ですから道がよくわからないわけですね。それでまあカーナビをつけておりました。まあカーナビといっても、その今は便利ですね、スマホがカーナビ代わりになりますからね。でそれで、自宅をセットして走っておりましたら、最初はその405号線というのを走るのですが、その途中から90号線というのに乗り換えなければならない、その分岐点があるわけですね。そしてその分岐点が、まあその405号から90号へと切り替わる、その乗り換える、そのまあ交差点のようなものでしょうかね、分岐点。そればかりではなく、また他のところ下に降りる道もあるわけですね。そういうまあ複合の、何と言いましょうか、あれは、まあ、交差点とは言わないですね。立体交差というのですか、何というのでしょうかね。高速道路の場合は、ちょっとど忘れしましたが、その分岐点のところに差し掛かって、さあ、これから、さあ、どっちに、どの線に乗っていればいいのか。車線がいくつかありますから、その車線によっては、その同じ90号線でも北へ行ったり南へ行ったり、あれは東と西でしたか、東へ行ったり西へ行ったり、その車線によって道が違ってくるわけですね。そしてまた別のところへも行くわけですから、日頃あまり通りませんので、まあ右から2つ目の車線を走っておりました。そして、あ、この辺から分岐点になるなと、その注意しておかなくちゃいけないなと思っていた時に、そのスマホがホルダーから落ちました。で落ちて、あ、しまった、あの置き方が悪かったと、ちょっとその落ちた方を見ました。そのほんのその瞬間に、多分そのサインボードですか、 これはこの車線を行ったらどこへ行きますよ、この車線はどこへ行きますよというそのサインボードを見逃してしまったのですね。神様がまあいたずらをされるというのか面白いことをされるものですね。でそれでついついそのまままっすぐ右から二つ目の車線を走ってしまいました。そしたらいつもとどうも違うような、今まで通ったことのないようなところに出たのですね。どうも違うなと、これは間違えたな、ああ、あそこの分岐点のとこで違う車線を走ってしまったんだなと気づいたわけです。ところがもう遅いですね。ですから U ターンをしなければなりませんけれども、高速道路ですからなかなか U ターンというものができません。ですから次の出口まで行って、そしてそこで、一旦外に出て、それからまた乗り換えなくちゃいけない、反対方向に乗り換えるということになりますね。ところがその次の出口でも、その出口があるのに気づかずにというのか、そのカーナビでは U ターンをしなさいというように指示が出ているのですけれども、それが私にはわからないのですね。その一旦外に出て、いわゆる在来の線に出て、そして U ターンしなければならない、いわゆる一旦出口を出なければならないわけですけれども、それがよくわからずに、そのままどっか U ターンするところがあるのだろうかという感じで走っておりましたら、その U ターンする箇所を通り過ぎてしまい、いわば出口を通り過ぎて、そのまま次の出口までまた走る羽目になってしまったわけです。まあいよいよわからなくなったわけですね。またミスしたなと、まあうろたえるわけです。さあどうしようかと、まあこれが昔であったら、もしカーナビというものがない時代であったなら、これはもうどうしようもありませんね。どっちに行ってよいのやら全くわからない状態ありさまですね。自分がどこにいるのやらわからない、そしてどういう道に入っているのかもわからない、全く迷子ですね。しかも真っ暗闇というか、まあ街灯はありますけれども、全く外の景色がわからない。ですからどこをどう走っているのか、まるで見当がつかないわけです。さてそこで、まあ最後に頼りになるのはもうそのカーナビしかありませんね。うろたえて走っているわけですけれども、そのいわゆるいよいよ出口をミスして、また次のこれはどっか出てみなければならない、出てから外に出て高速道路を降りて車を止めて、そしてゆっくり考えようと思って、次の出口で出ることにしました。そして出て、それでもまあ一応カーナビは方向を指し示しているわけですね。この道をこのまままっすぐ走りなさいと、そしてどこそこに曲がりなさいと道を示しているわけです。ですからもうまあ間違った時にでも示してくれますからね、迂回路を示してくれます。それでまあこれはまあ一応この通りに走ってみるかということで走ることにしました。そしたらなるほど、最初は12時39分でしたかに家に着くというのが、今度は12時54分ですかに家に着くと、いわゆる遠回りをしているけれども家に着く時間をちゃんと指し示してくれているのですから、この通りに行けばまあ遠回りはするけれども家には帰り着くだろう ということで、まあそのままカーナビの当時に走らせていただきました。そうしましたら、まあ今まで通ったこともないようなところを通るわけですね。しかも暗闇の中ですから、どこをどう通っているならわからない。頼みの綱はそのカーナビの指し示してくれるその指示だけですね。それでもおかげさまで、まあ普通よりか15分か20分ぐらい遅れてですけれども、我が家に無事に到着させていただきました。そしてその道中に思うことですけれども、ああこれはまさに師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるあれだなと。その行く先は地獄の果てかは知らねえども、ついてきなされこの提灯に、決して苦労はさせやせぬ、というのがありますね。ああまさにこれだなと思わせていただきましたら、まあそういう話を家内としておりましたら、そのスマホの地図がおかしくなって何も指さなくなりました。まあまさにそのまたうろたえるわけですね。でまあしばらくしましたら回復しましたから、電波の状況だったのかもしれません。そして思わせられましたことが、ああなるほどこういうことなのだなと。私どもは自動車を運転する、目的地へ行く、カーナビを使う、この人生もそうだということですね。その人生の幸福を目指す、真の助かりを目指してそこへ行こうとする、その人生において私どもの行く道を指し示してくれるもの、それがいわばライフナビとでも言うのでしょうかね。それこそが成り行きだということですね。成り行きを大切にするということは、いわば人生のナビゲーター、ライフナビに従っていく。そこに初めて幸福の世界、真の助かりの世界へと神様が導いてくださる。私どもはそのことを信じて、それこそ一時にはうろたえるようなことがあるのかもしれませんけれども、信じ抜くということですね。カーナビを信じて走るように、成り行きというものを信じて、その指示される通りに、まあ人生を歩いていくというのでしょうかね。そこに初めて神様が真の幸福の世界、真の助かりの世界へと導いてくださる。まさに成り行きこそは、まあ人生のナビゲーターだということなのですね。そのことをいわば手の込んだ働きの中に教えてくださったように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。